4月29日土曜日4時になりました。皆さん
こんにちは。
彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
大地と
ツッキーと
ケンタで
お送りします。はい、
はい、
さて、
はい、
皆さん、
はい、
4月本最後の週、
はい、
最後の週、
は
い、
う
ん、早いね。
早いですね、
うん、早い。
で急に暖かい。
そうですね、
暖かいっていうよりも暑いですよね。
暑いですね。
札幌村のスタジオに来てみた時、あ、暑い。
そうです、でも虫みたいな暑さで、
ね、これからまたね夏に向けてどんどん暑くなっていきますね、
うん、
ね、はい、夏が近づくんだよな。
すごいみんな憂鬱になっちゃって
で、ちょっと嬉しい話題といえば、
はい、
昨日あの札幌桜が開花しましたね。
おお、
開花宣言しました。
ちょっと昨日見てきました、大通公園歩いて、はい、なんかパーッと観光客の人がこうパシャパシャパシャパシャって写真いっぱい撮ってました。
大通公園咲いてる。
咲いてると思うんですけど、まさか違う場所そんなわけないですよねまさか
大通公園間違えるって人あんまりない、うん、
ないですよね、
うん、私もなんか家の近くに桜の木があるんですけど、うん、今日ピンク色になってました。
おお、咲きました ね、
ね、咲いたなっていう、ね、あとあれだ、大型連休、
あ
ーゴールデンウィークとも言います。
そうです ね、 ね、うん、
始まったんですかね。
始まったってるのかな、一応。
一応始まってるのか、
一応なんかテレビでは
始まってますね。
始まってる、ね、5月の1日がまだ平日か、大通高校的には。
そうですね、
そうですね、
カレンダー、うん、あのちゃんとした暦だと2日もちゃんと平日なんですけど、
ね、1、2が休みじゃない、
休みじゃない、普通は。でも
大
通高校は5月2日があの先週の土曜日の振り替休日ということでね、
うん、
ゴールデンウィークがちょっと伸びてる、
伸びて、
伸びてる、
うん、ね、
うん、嬉しい、
嬉しい1日を休んだり絶対にしないように、
ね、うんうん、1日自主休校して超大型にしないようにね、うん、
1日頑張ればすが休みっていう感じで、ね、
うん
うん、
ね、
じゃあ今週も頑張りましょう
はい、
はい、この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは mail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは春の思い出、もうね、ポカポカ暖かくなってきましたし、うん、桜も咲いたので、
はい、
皆様の春の思い出をメッセージにしてどしどし送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。はい、ここからはですね、
はい、
学校の基本的な使い方についてちょっと説明していこうかなと思います、
うん、
と今年度に入っても4月も終わりということでですね、
はい、
もうあの新入生の皆さんもですね、うん、学校に慣れてきたんではないかなと思うんですけども、うんうん、はい、それでですね、ちょっとなんだろう、特殊と言いますか、あんまり他の学校にはないであろうラウンジとか、うん、そういうものについてね、ちゃんと知識を持って、
うん、
なんだろうな、ちゃんとした使い方をねしてくれないとなっていうことで、うん、
ルールを守ってね、
ちょっとルールを説明していきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
そう、大通高校はあの、うん、自分で時間割が組める、
はい、
はい、そうですね、
で、自分のあの以外にも、うん、タブ履修で他のところにも授業が取れるっていう関係上ですね、うん、あの空き時間っていうものが発生したりします、
うん、
例えば午後部の生徒だと5、6、7、8と自分の部の時間割で授業が入ってますが、
うん、
と1、2で3、4が休み、5、6、7、8みたいなことになると3、4の時間空くんですよね、
はい、
これをですね、空き時間って言ってますが、
はい、
この時間ですね、外に出て遊んでくるみたいなこともできるのですけども、
うん
うん、学校の中でですね過ごすこともできます、
はい、
その時にあのよく使われるのが食堂とラウンジなんですけども、うん、
はい、
なんだろう、ここはですね結構ちゃんとルールを守って使わないとですね他の人の迷惑になったりするので、
う
ん、
そうですね、
はい、うん、ちょっとこれから食堂の方について説明していきたいと思います、
はい、
これはですね食堂 の働いてる方々に、うん、話を聞いてきまして、うん、でちょっとここら辺ちゃんとしてほしいなみたいなところをですね、うん、聞いてきました、
う
ん、
はい、
まずですね食べる目的以外の人でたむろしない、
うんうん、
で入り口で騒がない、
うん、
ゴミは所定の場所に捨てる、うん、食器の片付けをしっかりする、うん、とのことです。
結構当たり前ことですね、
うん、ゴミの話が出てるんですけど、
はい、
食堂にはゴミ箱がないです、うん、基本的にないです。
食堂の中にはないですね。
ないですね、
うん、
夜間定食とかでなんかアルミカップみたいなのが出てくるとそれを捨てる袋みたいなのが臨時で出てきたりはするんですけども、
うん、
常設のゴミ箱はありません、
うん、
なのでちょっとなんだろう持ち込んで紙のボトルの飲み物とかを飲んだら、
うん、
学校の端っこの方に置いてあるゴミ箱にちゃんと捨てろっていうことらしいです、
うんうん、そのままなんか残していっちゃう人がいるん
ですか、ね、あ、そうなんですか。
いるのかなと思ったんですけど
あ、でもそういうことですよね。そういうことかな、はい、で入り口で騒がない普通ですけど、
うん、
券売機とかあるのでそういうところでちょっとまとまってると食券を買いたい人の邪魔になっちゃうので、
うん、
ちょっと入り口とか出口とかではちょっと集まったりしないでください、うん、
はい、
はい、でラウンジです、
うん、
ラウンジもですね、はい、学校内基本的には飲食ダメなんですけど、
はい、
ラウンジだけは OK されてます、
うん
うん、なんですけどもこれも食堂と一緒でラウンジのところにはゴミ箱置いてあるので、
うん、
飲んだペットボトルのゴミとか、うん、食べたもののゴミとかはちゃんとゴミ箱に捨ててください、
う
ん、で空き時間にラウンジ普通に空いてるんですけど、
はい、
普通に他の隣のクラスとか授業やってるんですよ、
う
ん、
そうですね、
やってるんですよ、はい、なのでその時間になんだろうちょっとテンション上がって、うん、自分たちは休みだからってちょっと遊んだりとかして、
うん、
テンション上がって騒いじゃうと、
うん、
ちょっと授業の迷惑になっちゃうので、
うん、
あんまり騒がないとか、うん、大きな物音立てないとか、うん、その辺はちょっとちゃんとしてほしいなと思います、
うん、多分思ってるよりも響くんです
よ、ね、そうですね、
そうですね、結構響きますよね、うん、ラウンジは。
どこでしたっけ、4階ラウンジがですね5階まで吹き抜けになってるんですよ、うん、で私この間5階を授業終わった後歩いてたんですけど、
うん、
下で結構騒いでる声が聞こえるんですよね、
うん、
5階にいても。なんで多分4階はもうちょっと響いてるのかなって思うので、
うん、
もうちょっと気にしてほしいなと思います、うん、はい、以上学校の使い方でした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトのニューゾーン FM というサイトだと特典として映像付きで見ることができます、
はい、
そのサイトの URL は、はい、http://nzfm.jp です、うんう
ん、はい、こちらでもぜひご覧になってください、
はいはい、そしてここからはですね、
はい、
5月に行われる3年次の見学旅行と、
はいはい、
6月に行われる2年次の宿泊研修という2つのね、
はい、
大きいイベントについて少しお話をしたいなと思っています、
はい、
まず3年次の見学旅行ですが、
はい、
5月の、
23
日火曜日から、
はい、
25日木曜日の3日間で、
うん、はい、
京都大阪などの関西地方に行ってきます。
2泊3日ですね。
そうです、2泊3日で、彩りメンバーでは、はい、僕、はい、大地と
私ひなが、
はい、行ってきます、
うん、
で、
うん
うん、マリナとコッシーは、
うん、
ちょっと諸事情で、
うん、
行かないという、ね、うん、感じになっております、
はい
はい、そして行き先はですね、まあ、さっきも言ったんですけど、うん、去年と同じ、まあ、京都と大阪関西周辺ですね、
うん、
でまあ、3年次はですね、
はい、
飛行機のなんか席とかの関係で A 団と B 団というのに分かれております。この違いはですね、
はい、
まあ、まず A 団は行きの便と帰りの便の時間が早くなります。
そうそう、早くなる。
行きの便の時間がすごい早いんですよね、うん、
なんか7時半に集合とかそういう感じ。
7時半になんか新千歳空港に集合してあの飛行機乗っていくっていう感じですね。
す
ごい。で B 団はあの行きの便と帰りの便が遅くなります、
うんうん、
なので B 団の人はまあ朝はゆっくり行けるという感じですね。
なるほど。
でまあ、あと違いといえばですね、うん、と行きの便で向こうに着陸する空港が神戸空港か伊丹空港、まあ、大阪国際空港ですね、
うん、
2つどっちかに着くことになります、うんまあ、ちょっと細かいところは僕ちょっと忘れちゃったので申し訳ないんですけれども
万博公園
そうですね、
行く日が最初の日か最後の日かみたいな、
うん、そうですね、うん、A が最初の日で B が最後の日ですね、
うん
まあ、こんな感じです違いは、
違いは、
はい
うん、ちなみに私は A 団です。
ちなみに僕も A でした。
ああ
、夜間部でも A なんです。
そうなんです、ね、
そうなんです。なんか B 団の方が人数が少ないんですよ、
ね、40何人かみたいな話、
うん、でなんか A 団がなんか200人くらいかな
そう
すごい A 団の方がもう多いんですけど僕もひなも A 団ってことで、ね、
はい。
そして見学旅行の日程を大まかに説明しますと、
はい
まあ、1日目は、まあ、新千歳空港から飛行機で関西に行って、
うん
まあ、京都市内を見学しますね、
うん
ここ京都市内は金閣寺とか
確か清水寺
とかだよね、うん、
伏見稲荷のライトアップを見るみたいな話
あ夜あじゃあ結構有名なお寺とかにいっぱい行ってきます、
うんはい、
あいいですね、
は
い、
そして2日目が、うんまあ、丸1日、まあ、各グループでの自主研修となります、うん、関西地方の、はい、ちなみにひなとか行く
私はですねまず一つ目に海遊館に行きます、
うん、
海遊館という水族館ですね関西の有名なそして二つ目がちょっと特殊なんですけれども、うんうん
はい、
どうにかして私たちのグループ、
うん、
食費を抑えたいということで、うん、頭をかちょっとひねった結果、
うん、
京都大学の学食に行ってきました
あすごいなんか珍しいタイプの
そうです、ね、
ちなみに僕の班はですね、はいまあ、そんな学もう学じゃない食費考えずにもう大阪でガンガン食べてきます
いいな
こんな感じですねグループの自主研修はもう結構班でね結構話し合いとかして、
う
ん、計画もいっぱい立てましたので、
はい、
楽しみです、
は
い、そして3日目が、うんまあ、これが一番楽しみなんじゃないのかな
あそうですね
USJ ユニバーサルスタジオジャパン
ユニバとも言う
ユニバとも言うユニバっていうのは関西の方の人ですよね
そうだね、
マックをマクドみたいな感じでユニバーサルスタジオジャパンで、まあ、丸1日遊んで、うん、その日の夜に帰ってくるという工程になっておりますね、うん、でもう1ヶ月切ってますね23日なので
切ってますね
楽しみですね
楽しみですね
まあこんな感じで見学旅行の話は以上ですね、
はいはい、
で次に2年次の宿泊研修話しに行きます2年次の宿泊研修は6月28日水曜日と6月29日木曜日の2日間で
ニ
セコとオタルに行くのかな
1泊2日
うん、
はい、
で、彩りメンバーでは
うん、みんな行くんじゃないかな
健太も
多分
も
行きます
風太も行くのかな
風太も行くと思います
ちょっと今日いないかわからないんですけど
行くと思います
多分、うん、みんな行くそうです
地下研修は割とみんな行きますね
地下研修はね、まあ、割と見学旅行はちょっとまばらになっちゃいましたけどね、うん、
はい、
はい、で宿泊研修では、まあ、選択研修といって、うん、アウトドアスポーツとか、まあ、インドアでの体験学習とかをすることができます、うんう
ん、できます
2年次はもう決まっているのかなな
んかアンケートみたいなのが書きました昨
日取りました、
うん、はい、
どんなの
僕ケンタは、うん、リバーフィッシングっていう魚釣り
魚釣りが入ってきたの
もうすごい、ね、魚釣れるんだ
いいな
ぁ月はあと私はですね、うん、第一希望があの、うん、アイスクリーム作りとバームクーヘン作りで二つ目がですねアイスクリーム一緒なんですけどガラスエッチングって言って、
うん、
なんかお皿になんか好きな絵描くみたいなやつを第二希望にしてきたんでとりあえずアイス作ってきます
とりあえず次はアイス
いいなアイス作れるんですねアイスクリーム、
うん、ちなみに僕は去年あのラフティングって言って、うん、なんかのボートで川下りをしたんですけど、うん、ひなは何を
私はあの芋餅と、
うん、
いちごのジャムを作ってあとはお皿に絵を描いたのかな
あお皿に絵を描くのは月、
うん、似たような感じかもしれないです、うんうん、
じゃあ僕はアウトドア派で、
うん、
ひなはインドア派って頑張ったという、うんまあね、小樽の自主研修もね、はいまあ、すごい楽しいですし、うんまあ、なんといっても、まあ、大通高校入ってから初めてじゃないですか泊まりでどっかみんなで行くっていうのはもうすごい楽しかったですよお泊まりは、
ね、
まあ、友達と一緒なのでね、すごいワイワイできて、
なるほど、
楽しいです。なんかご飯も朝ご飯も夜ご飯も一緒に食べるので、まあ、より友情が深まるのではないでしょうか。まあこんな感じでね、2年次も3年次も楽しんでいきたいと思いますので、まあ、帰ってきたら、まあ、多分ラジオでまたお話しすることになると思いますので、そちらの方も楽しみにしていてください、
はい、
駆け足になってしまいましたが、以上見学旅行と宿泊研修の話でした。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world、 mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマは春の思い出、ね、桜も咲きましたので、ポカポカで、ね、春の皆さんの思い出ぜひぜひ送ってください。お待ちしております。
お待ちしております。
はい、続いて今週3コーナー目は、
はい、
ドーリーティーチャーズということで、
はい、
今回はかな、4月に新しく着任された金森千里先生を紹介していきたいと思います、
はいはい、
とまず金森千里先生は幕別町の出身だそうです、
幕別町、幕別町、
幕別町
どこだ。
ごめんなさい、地理が弱くてピンとこない。
うん、
幕別町出身で、担当教科は、国語総合の1と2、とあとチャレンジベーシックも見てるそうですね、
はい、
で勤務時間は英勤ということで午前中、
午前と午後、
午前と午後に勤務していて、
はい、
とまず、経歴、
経歴ですか
ね、はい、でまず最初に教師をやって、1回、はい、と途中で教師ではなくなんかサービス業、なんか飲食関係のホールスタッフだったり、なんか水道局だったり浄水場でのなんか水についての解説だったりしてた、
解説
水についてなんか、はい、説明、子供たち小学生とかに、
あー、なるほど、
はい、
でまたそこから教師に
戻ってきた、
戻ってきたっていう、ちょっとはい、
ちょっと入って、
変わった経歴ですね、なかなか
すごい、
教師と教師の間に
浄水場、
はい、まず続いて教師になったきっかけは、
はい、
東京の大学に出てで、行って、それで教師になろうと思ったらしいんですけど、その東京の方で先生になろうと思ったらしいんですが、就職難の時期だったそうです。
ああ、
そう、
なるほど、
就職氷河期と呼ばれる時期ですか、
はい、でそれでこっちの地方の方で教師になろうと思ったそうです、
公務員だしね教師は、は
い、
でその中で教師の中でも国語の教師になった理由は国語が一番得意だったからだそうです、であと源氏物語の研究会に所属していたそうです、
大学時代に、
はい、
すごい、
若菜の巻っていうのを読んでいたそうです、
あんまり源氏物語詳しくないから分からない、
ね、作者ぐらいしかちょっと分からない、
源氏物語の研究会があるっていうのがまあすごい、
なんかもうそういう古典文学みたいなの研究会でまとめられちゃいそうですけどね、なんか
源氏物語
オンリーすごいですね、
すごい、
ということで、あの一番得意な国語の中でも得意なのが古典っていう風に言いましたね、
はい、まあそりゃそうですね、源氏物語研究してるぐらいですから、
はい、
はい、で続いてなんか国語の勉強のコツを聞いてきたので、
ちょっと知りたい、
はい、 出題者問題を出している人が何を考えているか、うん、出題者の意図を考えるっていうことが大事だと言ってました、これが苦手で国語が嫌いという人も多いのかなと思いますが、国語ほど生活に直接的に役立つ教科はないと思うので、ぜひ頑張って勉強してほしいとのことでした。
なんか数学のサイン、コサイン、タンジェントとかどこで使うんだろうって思いながら勉強してましたもん。
そう考えたら国語はそうですね、漢字とか言葉ですからね。
国語をできるようになっておくと、他の教科で問題文を読んでても、想像しやすかったりするっていうのが、
あとメディア局員ブログ書くのとか上手になったりするのかもしれないです。国語って大事なんですね。
大事ですね。
考えてみたらすごい大事ですね。
大事。
はい、続いて大通高校に来ての感想を聞いてみました。なんか洗練されている人が多いイメージがあるということです。
なんかすごい褒められちゃって、
芸術系の部活だったり、その授業での作品のレベルがすごい高いなと思ったそうです。実習系の科目は本当に使える知識が身についていいなと思うということでした、で本当に すごい学校だなって言ってましたね、
すごいすごい褒められてる。
すごい褒めてますね。なんか照れる
実習系の科目ってなんだろう、あの商業系のとかですかね。
そういう感じのやつですかね。実習系って言ったらなんか家庭科とか、なんかそっち系をちょっと思い浮かべてしまう私です。
いろいろね、実習系でも踊り高校はいろいろありますから。
他の学校にはないなんか学校設定科目っていう珍しいやつもありますしね。
そうですね、
あとはなんか趣味がジャズを聴く
ことを聞くことを言っていてました。
おしゃれ。すごいおしゃれですね。
おしゃれ。
なんかラジオ毎週欠かさず聞く番組があるほど好きと言ってました。ラジオは
何の番組なんだろうね。彩りかな。
彩りだといいですね。
踊りも毎週聞くように、
聞いていただきたい。
ぜひ聞いていただきたい。
この、取材に私もついてったんですけど、私一番最初に金森先生が学校に初めて来た時に写真を撮りに行ったんですね、でその時はなんかすごいおとなしい感じの先生なのかなって思ってたら、今回ね、話してみたら
明るく、
お茶目なところもあって、
あらあらってなんだ。
話しやすい先生だなっていうふうに思いました。
私もこの間ブログに上げた落とし物の話を金森先生に聞きに行った時もですね、結構快く取材を引き受けてくれて、なんかすごくいろんなことまで教えてくれるし、すごいいい先生だなと思う。
じゃあこの中にいたら僕だけですね、喋ってないの。喋ったことがないですね、金森先生は。
今度ぜひ
話しかけてみようと思います。
室でも割と手前の方に座っている先生なのでね、
ぜひ
行ってきます。
それではトーリーティーチャーズを終わります。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、
はい、
さて、ここからは、今日の記念日のコーナーです。はい、今日の記念日とは365日毎日制定されているのに、そのほとんどがなかなか知られていないという記念日に注目し、その記念日に関する豆知識をお伝えするコーナーです。
はい、
はい、さて今年度入って初となるこのコーナーなんですが、今日はね、皆さん知ってるんで言うと昭和の日ですね。
そうですね、
以前は緑の日とも言われましたね。昭和の日っていうのは、今日4月29日が昭和天皇の誕生日だったことから制定されているんですが、昭和の日っていうのは皆さん知ってますよね。
はい、もちろん。
このコーナーは知られていない記念日を紹介するコーナーなので、今日はですね、昭和の日に隠れた記念日を紹介します。
はい、
はい、
なんだろう。
さて早速なんですけども、皆さん、毎月29日は何の日かご存知ですか？
肉の日。
正解。
おー、はい、そうだ。 そういうの肉の
日ですということはですね、あの当然今日も肉の日ではあるんですが、
うん、
実はですね4月はある特定のお肉の日なんです、
うん、
それはですね、うん、羊肉の日です。
羊肉、羊ですか？
羊です。はい、この記念日はジンギスカンの普及のため、うん、ジンギスカン食普及拡大促進協議会が、
うん、
羊肉の語呂合わせで制定したものなんです
、はい、なかなか
羊肉、
羊肉、はい、
ね、この羊肉にはですね大きく分けて、
うん、
ラムとホゲットと、うん、マトン、うん、マトン、
マトン、
マトンの3種類があります、
うん、
この3つどう区別されるかっていうのはご存知ですか？
ラムは子羊じゃないですか？
正解です。
もうあとは分かりません、
ね、子羊なんですけど、まあ、うん、あのですね、生後どれぐらい経っているかで分けられてるんですね、はい、ラムは生後1年未満、
うん、
ホゲットは生後1年以上2年未満、
うん、
マトンは生後2年以上経っている羊のお肉。
おお、
でさっき大地が言ったようにラムは子羊とも言われます、
うん、
はいはい、なのでですね悩める子羊たち、迷える子羊たちっていうのは全てラムなんですね
そこに繋がってくるわけですか？
で、はい、ラムはですね臭みや癖が少ないので食べやすいとされていて、
うん、
あとはマトンは臭みがあるんですが、あの味が濃くて脂が乗っているという特徴があります。
お
で、そしてその中間にあって両方の要素がなんかいい感じに兼ね備えているのがホゲットということです。
はい、でもあんまり食べるやつでジンギスカンとかのホゲットって聞かないですよ。
なかなかですね、あの流通しないんですが、とっても美味しい部位ということで、見かけた際には皆さんぜひ、
うん、
ちなみに、まあ、羊のお肉はとってもヘルシーということなのでですね、
うん、
まあ、女子におすすめです。
はい、やっぱり
やっぱり、
まあ、ヘルシーと言ったら女子、
女子ですね、
うん、なんかよくわかんない偏見みたいなの入っちゃってますけど、
やっぱり女子、
やっぱり
男子でもおすすめ、
うん、
はい、そんなですね、まあ、羊肉を使った料理といえばやっぱりジンギスカンですね。
そうですね、
はい、まあ、北海道では盆、暮れ、正月、花見、海水浴にジンギスカンという人もいるほど馴染みのある食べ物なんです
よ、うんうん、祭りあるとジンギスカン、
祭りあるとジンギスカンこれからのシーズンも花見ありますから、
うん、
もうジンギスカンパーティーっていう人もいると思います。
お
そんなジンギスカンはですね、まあ、あのお肉を焼いてからタレにつけるという生タイプと、うん、あとあのお肉をタレに漬け込んでから焼く味付きタイプがあります。もともとはですね、あの生タイプが主流だったんですけれども、
はい、
それはですね滝川市にある松尾という会社が味付きタイプを考案して、
うん、
それがあの羊肉独特の臭みが消えるということで全道に広まったものなんです。
へ、
松尾ジンギスカンって聞くとなんかもしかしたら聞いたことあるかな、うん、
あ
青森の人そんな、あとあのタレにつける生タイプっていうとベル食品とソラチっていう、うん、
ジンギスカンのタレ、
はい、ソラチはさすがに分かります。
ソラチジンギスカンのタレっていう、
うん、CM でも同じ、CM、コマーシャルで
ね、はい、でですね、話はちょっと変わりまして、
はい、
そんなジンギスカンにはゆるキャラがいます。
え、
ね、結構有名なので知ってるという方ももしかしたら多いんじゃないでしょうか、
はい、
ね、その名もですねジンくんです。
ジンくん、
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 そのジンくん、ジンくんなんですけどもですね、
うん、
羊のキャラクターです。
かわいい、
ね、かわいい、
あ、かわいい、
ね、あの今この印刷したやつを持ってきたんですけど、
うん、
羊のキャラクターでですね、うん、とっても可愛いんですね。
これちゃんと 3個いてですね、ジンくん、ギスくん、カンくんですよ、うん、
ジンくん、ギスくん、カンくん、
全部男の子ですよ。
全部男の子です。
これですか、あの一番右のなんかスカートみたいな履いてるの、ね、女の子に見えるんです
けど、カンくんもね、これくんだから男の子なんです。
あ、なるほど
これね、実はですねジンくんのお友達なんですね、うん、ギスくん、
ギスくんとカンくん、
ギスくんとカンくんね、お友達なんですけど、ジンくんがラム、ギスくんがホゲット、
うん、
カンくんがマトンをイメージしているということです。
カンくん一番年上ですよ。
カンくん一番年上、
一番年上なんです。
一番瞑想してる感じが
瞑想かわいいね、
うん、
はい、ぜひですね、あのリスナーの皆さんもイラストとか調べてみたらいいんじゃないかな、
うん、ジンくん、
あとは着ぐるみ、着ぐるみじゃないね、着ぐるみでいいのかなって なんか、うん、そうですね、キャラクターとして実際に街中にいることも多いです。
私この間ロフトで見ました。
あ、そうです、ロフトではですね、ジンくんのグッズとか売ってます。
へえ、
道内じゃないと買えないんです。
へ
インターネットの販売もされてないっていう。
へ
え、初めて知った。
レアですね。
レアなんです、ロフトで買えます。でですね、ジンくんは今日お誕生日ということなんですね。
お
誕生日なんですね。羊ヶ丘展望台ではですね、うん、ジンギスカンのジンくんお誕生日会ということでですね、
うん、
ジンギスカンパーティーがつい先ほどまで行われていたそうですよ。
へ
え、うん、羊ヶ丘展望台 ね。さて今日は羊肉の日ということで、うん、主にジンギスカンについてお伝えしてきましたが、ジンギスカンの魅力っていうのはですね、まだまだ語り尽くせないものがあります。
うん、
今日はですね、皆さんジンギスカンを食べてみてはいかがでしょうか。以上、今日の記念日のコーナーでした。
お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。はい、
はい、
ということで早いですね、もうお別れの時間が近づいてきています。
早いですね。
はい、ということで早速今日のコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
まず一コーナー目がツッキーによる、はい、学校の使い方、はい、食堂とラウンジ編ということで、
はい、
ルールをね再確認してみんなが気持ちよく使えるように、はい、ね、ちゃんとルールを守りましょう。
はい、
はいはい、そして2コーナー目が、僕大地による見学旅行と宿泊研修の話をしました。
はい、
はい、5月と6月、ね、うん、それぞれ楽しんでいきましょう。
はい、はい、
そして3コーナー目が、ケンタによる道理ティーチャーズ、金森先生ですね、はい、国語の先生です。はい、はい、そして最後のコーナーが、ひなによる今日の記念日、うん、羊肉の日ということで、
はい、
皆さんジンギスカンを食べましょう、
うん、はい、ぜひぜひ食べましょう
食べましょう。
はい、
はい、それでは次は曲の振り返りをしていきたいと思います。
はい、
まず1曲目、渡辺美里でマイレボリューション、
うん、
2曲目が光源氏でガラスの10代、3曲目が松田聖子で赤いスイートピー、
うん、
そして4曲目が近藤正彦でギンギラギンにさりげなく、
うん、
そして最後の曲が柏原芳恵で渚のシンデレラということで、
はい、うん、
まあ、今日の曲テーマ、まあ、なんとなくわかるのかな、
わかるかな、なんか懐かしいなって思う人も多いかもしれないですね。うん、
まあ、さっきひなが今日の記念日でも言ったんですけど、
はい、
まあ、今日は昭和の日ということで、
はい、
昭和の曲です。
昭和の曲を、
はい、
ね、
はい、チョイスして、うん、選ぶの大変でした ね。
昭和いい曲が多いのでちょっとね、
うん、そうですね、
どれがいいかなってみんなで相談しました。
すごい悩みながら決めました。
はい、はい
そしてですね、
はい、
大通り高校は、
うん、
はい、なんと5月2日が、まあ、オープニングでも言ったんですけど、
はい、
休みになります。
はい、休みです。
はい、
なんで休みかというと、
うん、
先週の、
うん、
土曜参観の振替休日で休みになります。
はい、
なのでゴールデンウィークが1日伸びる、
伸びる、
多くなる、
うん、そうですね、
ということになりますね。
はい、
生徒の皆さんは1日、うん、本当に休まないで、
はい、
学校に来てから、
はい、
バンとこう連休ね、楽しみました。
罪悪感なく、
うん、すっきりした気持ちでね、
はい、
そしてですね、ゴールデンウィーク、
はい、ゴールデンウィーク
皆さん、う
ん、はい、
この なんていうんですか、この5月2日は何の日だから休みとか、はい、5月3日は何の日だから休みとか分かってますか、ちゃんと。
あ、なんだろう、分
からないです。
もう一度確認しますか。
お、
まず5月2日はですね、5月2日は大通り高校休みなんですけど、ね、一般的には休みではないですね、すいません、
はいはい、
で5月3日が憲法記念日です、
うん、
これは憲法、日本国憲法が、施行された日、施行された日ですね。なので日本国憲法が、まあ、この日から始まったよっていう日です、
はいはい、
そして5月4日が緑の日という、
あ、緑の日が移ったんですね。
そうですね、緑の日が4月の29日から5月の4日に移動したということになります。うん、はい、で5月5日が子供の日ですね。
あ、
これは皆さん知ってますよね、5月5日子供の日、
はいはい、鯉のぼり
が、鯉のぼりを、うん、
ね、卵のチェック、
うん、そうですね。で5月6日が、まあ、土曜日、
うん、
で5月7日が日曜日、
うん、
という大通高校の人は6連休ですけど、まあ、一般的には5連休という形になりますね。うんうん、でも4月29日今日ですね、
うんうん、
今日はなんと祝日なんですけれども、
うん、
月曜日に振替休日が ありません。
ないんですね。日曜日だったらあるんですよ。
そうですね。まあ、これは何だっけ、国民の祝日に関する法律という、うん、法律で定められていることで、うん、日曜日に祝日が来たら、うん、まあ、その次の日の月曜日が休みになると、うん、土曜日はならないんですね。
はい、
はい、まあ、残念なんですが、
はい、
そしてもう一つ、
はい、
まあ、豆知識と言いますか、
は
い、
豆知識、
まあ、皆さんなんでゴールデンウィークっていうか分かりますか？大型連休のことをなぜゴールデンウィークと呼ぶのか。
ゴールデンウィークな、なんでだろう。
まあ、これはまあ諸説あるんですけれども、一番有力なのが、まあ、映画会社による業界用語ということで、まあ、この時期にやると大ヒットするという感じですね。まあ、こんな感じでゴールデンウィーク、うん、皆さん、まあ、予定いっぱいあると思いますけれども、
はい
はい、ぜひ、ね、楽しんでいただければなと思っております。
はい、
はい、
ね、お花見にもね、
うん、もう桜も咲きましたしね、
はい、
皆さんゴールデンウィークを使ってお花見に出かけましょう、うん、
ね、ジンギスカンを
いろいろつながりましたね、ここで、うん、
全部つながっちゃった、
はい、まあ、こんな感じでね、
うん、
まあ、今日の放送終わりたいと思います。
はい、
はい、今日の放送は大地と
健太と
ひなと
ツッキーで
お送りしました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。